お疲れ様です。今日はファクトフルネスの、これ発音なんですかね、ファクトフルネスなんですかねの、本の読み方についてお話ししたいなというふうに思います。前回の音声でこの本は何について書かれたのか一行で考えてみようということだったんですけども、思いつきましたでしょうか。これはね、前回の音声でもお伝えした通り、メッセージっていうのは非常にシンプルなんですけども、それをしっかりと伝えるためにありとあらゆるデータを、載せているという感じです。これが他の本だと例えば事例、ある人がこうこうこうでって話だったりするわけですけども例えば私がよく読む、書店には出ていないダイレクト出版の本とかだと、マーケティングの手法について書かれているんですけども、大体本で読み取れるマーケティングの手法って2つぐらいなんですね。何ページぐらいあるんだろう、今2冊読んでるんですけども、そうそう300ページぐらいあるのに、あ、これをテクニックとしてこれ使えばいいんだねってこの本からさせられるのって2つぐらいしかポイントないんですね。だけど何が書かれてるかっていうと、それを説得するためのサポートする事例が山ほど載ってくるわけです。それが結構海外の本ではよくあるケースなんですけども、日本人からするとまどろっこしいから結論言ってくれって感じになるので、なんか説明、取扱説明書みたいな本になりがちなんですよね、日本の本って。特に、なんかベストセラーを狙っている、ビジネス、俗に言うビジネス書ってやつはもうそれになりがちです。で、なんていうのかな、ちょっと私は質が、日本の本って質が下がるなって感じてるところがあって、繰り返しになるんですけど、ビジネス書ほとんど読まないですね。本当にちょっと気になるのがあったら、そのマーケティングの観点から気になるだけで、要は本屋さん、本を作る側がね、どういうタイトルにしたら人が手に取るのかって、どういう計算をしてるのかっていう裏側に回りたいだけで、本には興味あんま湧かないんですねで、そこら辺は置いといて、この本ですね、非常に、私が思ったのが、人がですね、データがこれだけね、ネットとかでいつでもアクセスできる時代にどれほど思い込んでいるかというのを、データをもとにひっくり返そうとしている本ですね。で、データをもとにひっくり返すって言っても、データをもとに何をひっくり返してるかっていうと、データをもとに皆さんの心理とか脳の回路をひっくり返そうとしてるわけです。要は今までの本でもこういう思い込みを人間はしますよとか、人間ってのはこういうふうに考えがちですよっていう説明の羅列の本っていうのは日本にもいっぱい出てるんですけども、それをデータという切り口で徹底的に潰しているという感じで、筆者の執念を非常に感じました。特に私が、ワイレースのメンバーとかを見てても非常に思ったのが、まず51ページの分離本能を抑えようっていうやつですね。あ、ごめんなさい、分断本能ですね。これは非常に、私自身も気をつけなくてはいけないというふうに普段から感じて最近いるところです。人間というのはすぐ分断するんですよね。要はグループ化して、自分はこう、あの人は違う、あの人はこう、自分は違うっていうふうにやります。で、セルフイメージの低い人っていうのは、自分はこう、相手は違う、だから自分は価値が低いっていう論法になっていくわけです。で、これをデータをもとに、要はですね、データと我々が持っている世界観のギャップをもとに、その分断本能は間違ってるよ、やめようねって気づかせている本だなっていうふうに思ったんですね。で、その翌ページ、52ページから平均の比較をやろうとかね、そういう、極端な数字の比較をしようとか、そういうのをね、すごく書かれていて、もうすごく理にかなってるなと思うんです。マーケティングの、例えばセールスレターとか書いてるとですね、やっぱり数字で書いた方が、読者の、要は顧客にはですね、非常にこう響くわけですね。例えばトイックで言うと、実際にですね、雪式トイックとかだと、1ヶ月で90点上がった方とかいるわけですね。で、もしくは、卒業して5ヶ月ぐらいで100点上がったって方もいるし、全然上がらないっていう方もいる。まあ、その人は大体勉強してないんですけどね。じゃあ平均で言ってしまうとどうなるかっていうと、大体3ヶ月で、70点から80点ぐらいになるんじゃないかなと思います。じゃあその70点から平均して3ヶ月で70点から80点ですよってデータを見たときに、どう受け取るかってことですよね。努力をしない、あまり勉強が得意じゃない、トイックが好きじゃないっていう人からすると、3ヶ月で70点も取れるんだって思えるし、逆にちゃんと努力ができる人だと、それしか取れないのと思うわけですよね。だからセールスする側からすると、誰に響くかってことを考えながら、そのデータのどこを切り取るかってことを考えていくわけです。で、それはデータを使って仕掛ける側は分かってやってるんですけど、見る側がそれを分かってみないと、変なグルーピング化をして、世の中を狭めていってしまうわけですね。 それを、このページを読んでですね、非常にこう危機感を覚え、やっぱ数字の見方ってのはすごく大事だなと思いました。やっぱ私はですね、メッセージを的確に伝えるために、あのデータの分断とその見せ方っていうのはあえて偏った状態でお伝えすることもあるんですけども、見る側がですねどう受け取るかっていうことはやっぱねちゃんと勉強しないとダメなんじゃないかなというふうに思いました。あと、いやごめんなさい、咳して、83ページの思い出は美化されるってやつですね。これもね、本当ねそうだなと思ったんです。みんなね美化してて、今が辛いっていう思いに支配されている方が非常に多いですね。で、そういう人いるじゃないですか。要は、昔はできたんだけど今できないんだよねとか、今は時代が良くないから乗り遅れててさ、時代のせいなんだよねみたいなことをやっぱ言ってる人いるんですけども、私はそういう人を論破しようってずっと見ようと思ってたんですけど、これ無理なんですね。なぜかっていうと、その人の参照枠が狭すぎるからなんです。要は、こういう、いろんなデータの切り口から見るってことができないし、見識が狭いからなんですね。例えば、ネットとか見てるといまだに、生活が苦しい、賃金が上がらないって言ってる人たちいますよね。あの人たちの、ツイートとかフィールドをずっと見てると、だいたい中国とか、アジアとかを非常にバカにする記載がいっぱいあったりするわけですけれども、あ、すいません、シックスパッドが鳴りました。そういうね、あの昔の、その要は日本がねすごいんだっていう状態のままの人いるんですけども、実際に今中国とか行ってみると、かなりその、まあ、あらゆる面でですね日本が遅れを取っている部分もあるわけですよね。それはもちろんまだ日本がね、あのリードしている部分もありますけれども、あ、これは違うぞっていうのは見ればわかるわけです。だからそういうのをやっぱ知る由もなく、データを見ることもなく、まあ、データも探しもしないわけですよね。で世の中を見ている。でそれが結果的に、貧困層や、低所得から抜け出さないっていう結論になってるのかなっていう感じがしますね。なのでこの、昔は良かったとか、そういうのをねしっかり定義することってすごく大事だと思います。特に根拠とか資料の媒介しない雑談レベルだとそういうのってすごく多いじゃないですか。昔は良かったわよねとかって言うけども、その根拠って何なんだろうってことを考える必要が すごくあると思います。で根拠を、考えずにフィーリングで喋ってる人っていっぱいいるんですね。でその、まあ、喋るのはお好きにしたらいいと思うんですよ。好き勝手にそれやればいいと思うんですけども、そういう人と喋ってると根拠がない思い込みで、潜在意識の言葉が入っていくので、まあ、いいことないわけです。なので仮にそういうことを言ってる人がいたときに、根拠は何なんだろうっていうのを常に聞くように、考えながら、その人の話を聞くようにすることを強くお勧めします。で少し仲がいい人だったら、それ根拠なんですかっていうのをまろやかに聞いてみてください。いや根拠なんですかそれって言うとちょっと角が立ちますので、あ、なんかそれってなんかあれなんですかねとか、なんかやっぱ例えば昔よりも食事がまずくなったとか、そういうことですかねとかっていう具体的な方に話を振ると、意外と相手が思いついてなかったりします。もうフィーリングだったりするんですよ。でこれはそういう気がしてるだけなんです。人間っていうのは昔の記憶の方が良くなる脳の構造になってるからです。なのでこのページも非常に有意義かなって思いました。まだちょっと話があるので次回の音声に回します。